吉高牧師による宣教、分かれ道に響く予言、預言者、例えば被弾教です。
皆さんおはようございます。聖書、とりわけ旧約聖書に描き出されている神の民イスラエルの歴史の中で際立った役割を持っているのが預言者と呼ばれる人たちのことだと思います。イスラエルの歴史には、宗教といいましょうか、神様との関係、神様の下で生きる生き方、こういうことに携わる仕事として祭司と呼ばれる人たちと預言者と呼ばれる人たちが登場します。祭司っていうのは礼拝祭儀に関わります。そしてこの礼拝祭儀の中心は古代はですね、ヤハウェ信仰は神様の贖いですね、罪の贖いの供え物を祭壇に捧げて神様の許しを受け取る、その贖いの技の仲介者といいますか、取りなし、神様とその人々の取りなしをするという役割を、祭司は持っているんです。と同時に日常の人々の教育や暮らしの整えを指導していくという役割を祭司は持っていました。キリスト教、私たちの教会でいうところの礼拝と教育とそれから牧会に当たるような仕事を祭司がしていたわけですね。で、祭司たちっていうのはもう専門職で、もっぱら組織化されて専門職として働いておりました。けれども預言者はそうではなくて、政治的にも組織的にも縛りは受けない、いわばこう野党というか矢にあって神から預かった言葉を語る存在なんですね。預言者は今行われている政治の在り方が正しいか間違ってるか、指導者たちが語る言葉が真実か偽物か、その心眼ですね、真実か偽物かを見抜いて警告を発したり、それから批判したり、場合によっては厳しく断罪の言葉を投げかけたりするわけです。預言者だってもちろん民のことを愛して、国のことを愛して、民の幸福に思いを傾けて働いているんですけれど、口調の厳しい言葉を語らざるを得ないし、人々にとって耳の痛い言葉を語ることが多い。ですから預言者たちは大体煙たがられたり、鬱陶しがられたりする存在です。場合によっては国の主だった人たち、力のある人たちから恨まれたり、攻撃されたりするということも多かったと言われています。けれども、それ預言者の特徴なんですけど、その預言者を名乗る人たちの中にはみんなから愛される預言者になりたいと標榜する人たちも出てまいります。つまりみんなの受けを狙って活動をするわけです。現状を肯定して権力側が喜ぶコメントばっかりしていく、時の政治家とか時の指導者たちに、神様もそれでいいと言ってますからっていう神様のお墨付きを授けるような役目をせっせせっせと自ら進んで務める、そういう預言者たちも出てくるわけです。こういう預言者たちはその時代の権力者からとっても愛され、厚遇を持って宮廷に迎えられて、宮廷でいつもイエスマンの働きを担っていくことになるわけです。当然自分の地位も暮らしも安泰になっていくわけです。まだ記憶に新しいことですけれども、前々首相の 菅さんの時、2020年の秋なんですが、日本学術会議から推薦された会員候補のうち、日本政府に批判的な言動や活動をしている人たち、例えば安保法制に反対したとか、特定秘密保護法などに関して政府の方針に異論を示したとか、つまり政府の意に沿わない、そういう学者たち、そういう理由で、有名なところだと京都大学の芦名さんや東京大学の宇野重樹さん、東京大学の加藤陽子さんたち6名の研究者の任命拒否をしました、ね、政府が任命拒否をしました。でそれに対して日本学術会議自らもそうですが、日本弁護士連合会もそれは思想や言論の弾圧だ、そういうことで随分と攻防を繰り広げたわけですけれども、そんなふうに、いつの時代もどこの国も政府にとって批判勢力は潰してしまいたい、そういうものかもしれません。でもその通りになってしまったら、もし政府の狙い通りになってしまったら、もう科学学問の独立とか教育の独立とか司法の独立とか宗教の独立とかもなくなっていく、思想や言論の独立が自由がなくなっていく、そして社会全体がもたれ合いになってしまいます。これ本当に恐ろしいことだと思います。そしてその社会全体はブレーキをどんどんどんどん小さくしていくというふうになっていくわけです。ダンプカーのようにエンジンもガタイも大きいのに、ブレーキはどんどんどんどん原付バイクのように小さくなってしまう。ダンプカーに原付バイクのブレーキしか乗ってないって恐ろしいと思いません？制動力なんてもう全くないわけです。ブレーキが弱く小さくなるっていうだけではなくって、そういう社会っていうのは今度は暴走の方にアクセルを踏んでいくんですね。そして本当に止まらないっていう暴走が始まっていくわけなんです。エレミア書6章今日の13節14節にはこうあります。宮廷にたむろしている人々は身分の低い高いに関係なく、みんな自分の利を貪っていて、宗教的倫理的立場から政治に助言をしなければならない預言者や祭司までもが真実を欺いてしまっている。しなければならない発言、語らなければならない苦言を曲げている。彼ら預言者や祭司たちは我が民の破滅を手前に手軽に治療して、我が民の破滅を手軽に治療して平和ではないのに平和だと語り、平和のためにはこれですよと言っていることがまるででたらめなことを言ってしまっている。エレミアは彼が生きた時代に対してそう突きつけています。この破滅を手軽に治療して、なんともズバリ言い当てた言葉ですね。病気の病巣そのものに届こうとしない、根本原因に届こうとしない、絆創膏を貼って大丈夫ですよって言ってる。肝臓の状態が悪くて皮膚に発疹ができているのに、皮膚の発疹のところにメンターも乗ってる。そんな上塗り、表面だけの対応だっていうんですね。当時の指導者たちは戦争の準備に余念がありませんでした。軍馬、戦車といっても馬の戦車ですけども、そのためたくましい馬、それから早駆けの馬、こういう馬をどんどんどんどん購入して、そして戦車をたくさん揃えて、それから弓矢とか槍をどんどん生産して、で武器の蔵が、武器庫がたんまりになっていくのを見て、平和平和と言ってる。あるいは近隣の強い国に取り入って、その国の習慣や宗教を取り入れて その国に気に入られるように外交をしたり、その国の製品を考えられないような値段で購入して、ひいてはその他の国の兵士たちが自分の国に駐屯することを歓迎して迎え入れてる。ああ、近隣諸国とも仲良くできてる。うちの国を守ってくれる軍隊がよその国から来ている。平和だ、これで平和だと言っているわけです。今日の礼拝の冒頭、今日の礼拝の一番最初のところで、司会者にエレミア書の22章の3節を朗読してもらいました。預言者が掲げるべき、預言者が持っているべき平和のイメージはこれだということが書かれている箇所でした。22章3節、主はこう言われる、正義と恵みの技を行い、搾取されているものを虐げる者の手から救え、気流の外国人、孤児、家父を苦しめ虐げてはならない。またこの地で無実の人の血を流してはならない。言い直すと、人間としての正しさや倫理を外れないこと、不正を排除すること、よるべなき人々の保護と福祉、公正な裁判、それらによって人が虐げられたり、ごまかし取られたり、ひもじいままほっぽり出されたり、欺かれたりすることのない、そういう社会のことを平和、シャロームと呼ぶんだよと言ってるわけなんですね。でもそれらが全部根こそぎなぎ倒されてしまっている現実を目の前にしながら、平和平和と語っている、そんな預言者たち、本来それは預言者としては恥ずかしく思わなければならないことなのに、恥ずかしげもなく人前に立ってそんな言葉を語り続けている。今日のところはそういうふうに書いていくわけです。で、今日の箇所を先日祈祷会の夜読んでいて、白石さんが、広瀬さんが、これ今の日本のことですね、サクッとおっしゃっていましたけれど、本当にそうです。心身にハンディを受けて、それでも単身で生き抜いていこうと本当に奮闘している人から見たら、日本社会はこの通りだ、口をついて出てくるんですね。エレミアは続けてこう言います。主はこう言われる、さまざまな道に立って眺めよ、昔からの道に問いかけてみよ、どれが幸いに至る道かと、その道を歩み魂に安らぎを得よ。この部分の日本語訳はもう圧倒的に以前私たちが読んでいた口語訳聖書の方が優れているなと思います。ちょっと紹介しますから耳で聞いてください。あなた方は分かれ道に立ってよく見、いにしえの道につき、良い道がどれかを尋ねてその道に歩み、そしてあなた方の魂のために安息を得よ。分かれ道に立ってよく見、いにしえの道につき、先日の夜の祈祷会で、やはり先日の祈祷会でこの訳語を紹介しましたところ、参加されていた梶原健二さんが、さまざまな道に立ってと分かれ道に立ってとでは受けるイメージやニュアンスが全く違いますねと率直に反応してくださいました。そうなんです。道を歩いてるんです。そして分かれ道に立っているんです。人生選択肢はいろいろあります、どれを選びますかというニュアンスではないんですね。歩いてるんです人生は。そして分かれ道でどちらに進むか、非常に重大な岐路に立っているのですよ というシチュエーションなんです。このシチュエーション大事なんです。エレミアはその時に古の道につき、良い道がどれかを尋ねてその道を歩めと言っています。別れ道に立った時、歴史を振り返れ、歴史に学べ、古の道、まあ、イスラエルにとって古の道、古の一番最初っていうのは出エジプトに出発した時のことを大体指します。エレミア書の2章、このエレミアが始まるその2章のところの冒頭に出てくる種まかれぬうち荒れ野での従順を思い起こすとエレミアは言っているんですが、これイスラエルの先祖たちがエジプトを出て荒れ野に歩み出した時のことを言っています。種まかれぬうち荒れ野での従順、まあ、イスラエルが出エジプトに出発した時代、あの古、荒れ野に踏み出していったあの古の時代、頼るものは荒れ野の中に何にも見出すことができなかった。どっちに向かって歩いていったらいいのかも定かではないぐらいだった。けれども神様は一日一日天からマナを降らせて、マナという不思議な食べ物を天から地上に降らせて一日一日養ってくださった。みんな自分の分だけ、一日分だけ集めることが許された。人の分まで欲張って集めたら欲張った分は腐った。明日の分までと思って集めたら明日の分は腐った。今日一日の分だけみんな一人ずつ与えられた。そうやって生かされたというあの出来事、そういう古の時代、人々は困窮した、荒野で随分と辛抱したけれども夢を抱いて神様の約束に従って歩んでいった。あの道、素朴でシンプルで、でも欲望とか憎しみとか争いというものからは遠ざけられていた。あの道を振り返り、あの道を見つめよ。またその後イスラエルがたどったこれまでの歴史を見つめよ。いつからこんな風になってしまったのか、あの時の選びは幸いだったのか、それとも災いをもたらしたのか。分かれ道に立っている今なんだから、かつての分かれ道でたどった道、たどり方を間違えてしまった道、それを見つめて襟を正して歴史に学びなさい。エレミアはそのように呼びかけています。私たちの人生にも分かれ道があります。まあ、しかしこの分かれ道っていうのはその時には意外と分からない。分かれ道と分からずに歩んでしまって、振り返ってみたら、あれが分かれ道だったんだって感じることがあります。まあ、今は分からないということの連続なんですが、けれども振り返ったら、あれが分かれ道だったと学ぶことのできる連続でもあるわけです。自分の歴史の中に振り返って分かれ道を考える、そういうことはできる。そしてそれを見つめ直して、よく見つめ直して、今いかに生きるかを考える、今を探す、そういう生き方は大変大切なことではないでしょうか。なぜ私たちは、まあ、人間はと言ってもいいと思う、私たち人間は歴史に学ばなければならないんでしょうか。歴史を学ばなければならないんでしょうか。それは私たち自身がとても不完全で、良きものと悪しきものとが入り混じった存在だからです。と同時に、私たちが生きるこの時代もまた良きものと悪しきものが入り混じっている状態だからです。入り混じった私たちが入り混じった状態の中で何かを生きていかなければならないからです。 そして私たちは自分が良いものと悪いものとが入り混じった存在であるということをいつも忘れてしまいがちだからです。私たちはだから歴史に学ぶということを大切にしていくんです。私たちは不完全なんです。予言という言葉は分かれ道に響く言葉です。ラインホルト・ニーバーという人が悲劇を超えてという論文の中でキリスト教信仰の基本的なメッセージは悲劇における希望のメッセージですと書いています。悲劇における希望のメッセージですと書いています、語っています。またニーバーは究極の信仰という論文の書き出しで預言者的宗教の最も深い表現は預言者的宗教の最も深い表現は破局の時代から起こる、これは意味多いことであるとそう書いています。時代にとって分かれ道っていうのは、それは言い換えれば時代にとっての分かれ道というのは言い換えれば破局を迎えようとしているような局面という意味だと思うんですけれど、そのような時に予言は響くんですね。予言は響いてる。また予言者はそのような時代に知らずやしかし出現しているんですね。またキリスト教のメッセージというのは危機の時代、破局の時代の中でそれでも希望を語る、そういうメッセージとして私たちは招かれているわけなんですね。さて最後になりますが、預言者という生き方があるんだろうなと思います。またいろんな言葉がたくさんありますけど、預言と呼ぶべき質、性質の言葉があるんですね。預言というのはこの聖書にだけ出てくるイスラエルの宗教に特別な考え方というのではなくって、どの時代どの人々の中にあっても預言という質の性質の言葉っていうのはあるんだと思うんです。生命世界、この命の世界の本来の在り方とか正しさというものに照らして逸脱してはならないこと、尊ばなければならないことについて決して曲げることなく揺らぐことなく響き続けているような言葉、響き続けているような思想のことであって、そういう言葉が私は予言と捉えられるべき言葉なんじゃないかなと思います。またそのような生命本来の素晴らしさや正しさ、本来あるべき調和を取り戻しているというようなこと、取り戻すべきだというようなことを語り続けている人たちのことを私たちは預言者と呼ぶべきであると感じます。どこかキリスト教とかイスラエル宗教とかそういう枠組みを超えて、今のこの人間世界の中で預言とは何だろう、預言者とはどなただろうということを考えるということはとっても大切な視点だと思うんですが、日本被団協ですね、原水爆被爆者団体協議会、日本被団協が今年のノーベル平和賞を受賞しました。原爆の被害のおぞましい実相を、ご自身のつらい経験や受けたさまざまな病や症状や苦闘の人生を晒し出して、それを証言という言葉に置き換えて転換してこの世界に向けて発信し続けた、そうした被爆者たちの長年の苦闘の歩みが敬されてのことで、尊敬されてのことです。私は例えば この被団教の人たちの道のりは現代という歴史における預言者的な生き方だったなと思わされます。何より核廃絶っていうのは私これは予言だと思います。それに対して、まあ、人間が都合よく作ってきた巨大な論理、核抑止力、この言葉こそがごまかしだって、まやかしだ、平和ではないのに平和平和、これがあればこれを持てば平和だ平和だと語るごまかし、そもそも核という生命体と絶対に共存することができないような非人間的な存在、核、核兵器、このようなものによって生命を守ろうという発想そのものが根本矛盾です。これまやかしです、ごまかしです。でもこの根本矛盾に世界はもう何十年もしがみついてきた。そして今破滅の淵に佇んでいます。私は、ね、ノーベル平和賞をそんなには信じてませんけども、讃えるつもりはないんですけれど、けれども今のこの国際社会がここまでの崖っぷちに立ちながら、それでも核保有国の傲慢とわがままによって核廃絶の動きというものにいつもブレーキがかけられ邪魔されていく、こういうもう万策尽きるような状態の中で、ノーベル平和賞の選考委員会が被団協に何かを託したんです。おそらく手立てがない。でも私たちは信じている、信じていこう。被団協は大切な預言者だ。核廃絶は人類の求めなければならない預言である。私はそのような響きを今回受け取っています。改めて受け取っています。被爆者たち、本当に皆さんもう年を取られて行かれています。でも命の限り叫びと、そして気球求める、その言葉を発せられ続けるでしょう。例えばそのような方々の声を予言の言葉として、予言者たちの言葉として、私たち人類は真剣に聞かなければならない、そういう崖っぷち、分かれ道に立っている、そのように思えてなりません。お祈りをいたします。神様、分かれ道を生きているような時代です。この時こそ神様は静まって、預言者たちが吹くつ笛の音を、角笛の音を聞き分けることができますように。神様、例えば被爆者たちの声がそれです。そしてまた例えば日本に生きる法的地位の薄っぺらな外国人たちの声がそれです。多くの差別されている人たちの声がそれです。神様、あなたが私たちに教えてくださったシャロームのイメージをごまかすことなく、どうか平和に向かって本当に御言葉を聞き続け、予言を聞き続け、祈りをし続ける私たちとならしめてください。クリスマスに向けた私たちの歩みをどうぞ整えてくださり、生まれてください命の光よと願い祈っていく私たちを、あなたが導いていてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。